以下2章の10節から14節。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。
不安な時代です。この5年間を振り返っても良いニュースはあまりありませんでしたね。2021年、新型コロナウイルスは相変わらず人々の健康を脅かし、生活を制限しました。アメリカ軍のアフガニスタンからの不名誉な撤退により、タリバンが首都を制圧しました。2022年はロシアがウクライナに軍事侵攻し、まだ停戦に至っていません。世界中で物価が高騰しました。2023年、新型コロナウイルスの影響からようやく回復しましたが、世界の経済は回復せず低迷したままでした。2024年、大統領選挙活動中のトランプ氏への銃撃事件が起こりました。2025年、ロサンゼルスで山火事がありました。日本の大分県でも香港でも大きな火災が今年ありました。ワシントン DC ではアメリカン航空の旅客機と軍のヘリコプターが衝突し全員が亡くなりました。インドでも航空事故がありました。ミャンマーでは大きな地震で3700人の方が亡くなりました。フィリピンのセブ島でも地震があって70人以上が亡くなりました。テキサスの洪水、夏にありました。130人の方が亡くなっています。チャーリー・カークさんがアリゾナで、2人の州兵がワシントン DC でテロリストの標的になりました。イエス様がベツレヘムでお生まれになった時、天使は羊飼いに恐れるなと語り、救い主の誕生を告げた後、神に栄光、地に平和と歌いました。このような不安な時代ですが、神様は今も私たちに恐れるなと語ってくださいます。地に平和、平和を告げてくださっています。その神様からの平和、平安を受け取るにはどうしたらいいのでしょうか。それにはまず偽りの平安を取り除くことが必要です。私たちは数多くの不安な出来事に取り囲まれていますけれども、それでも毎日の生活が成り立っていますと、そうしたことをニュースで見聞きしても私だけは大丈夫、そういう安心感を持ちやすいものです。イエス様が話された愚かな金持ちの例え、そこに一人の地主が登場します。で、この人は自分の畑がで豊作が続いた時に心の中でこう言ったんです。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、休め、食べて、飲んで楽しめ。この人は豊かな収穫が神様の恵みであることを全く無視しています。私の作物、私の蔵、 私の穀物と呼びましたね。みんな自分の力で得た私だけのもの、こういう考え方を持ったのです。さらには、私の魂とさえ言っています。あたかも自分の力で生きているかのように錯覚しています。自分の持ち物が自分の命を支えていると考えて、偽りの平安の中に生きていました。そんな彼に神様はどう言われましたか？神様はこう言われました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。現代も私は健康で財産もある。もしもの時のために保険も買ってやる。だから大丈夫。そう思い違いをして、本当の平安が神様にあることを忘れている人がなんと多くいることでしょうか。預言者エレミアの時代、人々は神様に背きました。神様への信仰を形式的なものにしてしまいました。社会に不正がはびこり、国がバビロン帝国からの圧迫を受けているのに、指導者たちはエルサレムは神様が選ばれた場所、そこに神殿がある。この神殿がある限り、エルサレムは滅びることがない。預言者たちは、これは主の神殿だ、これは主の神殿だ。そういうことを叫んで、人々に偽りの期待を与えていたのです。神殿がまるで保険のように扱われていました。それに対して神様は、こう言われたのです。彼らは私の民の傷をいい加減に癒し、平安がないのに平安だ、平安だと言っている。預言者エレミア一人が神様の言葉を正しく聞き、正しく人々に伝えた。そのために彼は泥の中に沈められるというふうな迫害を受けています。私たちは病気になりますと、熱が出たり、またここが痛い、あそこが痛いと痛みを感じますよね。そういう熱とか痛みは体の異常を知らせるためのサインです。もし病気になっても体のどこも痛みを感じないとしたら、病気はどんどん悪くなってとんでもないことになってしまうでしょう。痛みというのも神様が私たちに与えてくださった恵みの一つなんだなとそう思います。私たちが心に痛みを感じる、不安を感じる、また物事に悲しんだりする。これもまた神様の恵みですね。罪を犯しても、それに痛みを感じなくなったらどうなるでしょう。罪の結果を思って不安にならなかったらどうなるでしょう。神様の栄光を損なっても、それを悲しまないとしたら、私たちはどんどん罪の深みに溺れていくことでしょう。No fear っていうスティッカーを車に貼ってる人がいますね。怖いもの知らずという意味なんでしょうけれども、そういう人が乱暴な運転しますから、この怖いもの知らずほど怖い人はいません。で、クリスチャンはこの No fear っていうスティッカーに対して Fear God っていうスティッカーを作りまして対抗しているんですけれども、私たちは神様への真実な恐れから来る痛み、苦しみ、そうしたものがたとえ小さなものであったとしても、それは神様からのサインですから大切にしたいと思うのです。痛み、苦しみというのは神様からのサインなんだ。苦しむべき時に苦しむ。悲しむべきことに涙を流す。不安になることを恐れないで、私は不安です。だから神様、平安をください。本当の平安を神様に求めていきましょう。病気を隠し、それを感じなくさせることが病気を悪くし、死に至らせます。 同じように罪もそれを隠したり否定したりすることによって私たちを許しや癒し、また清めから遠ざけるのです。罪の支払う報酬である死に至らせます。罪を認めるというのは心が痛むことです。許しを請うということは本当にへりくだらなければ、謙虚にならなければできないことです。でもそのように罪を悲しみ、神様の前に謙虚になって許しを請う、そういう悔い改めを通すならば、私たちは本当の平安をしっかりと手にすることができます。それなしには本当の平安を持つことができないでしょう。イエス様はこう言われました。ヨハネの14章の27節。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私が世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。イエス様がくださる平安は、気休めでも安心でも手軽な癒しでもありません。本物の平安は、私たちの罪が許され、神様の前に恐れなく立つことができてこそ、初めて得られるものだからです。イエス様は、私たちに本物の平安を与えるために、そのご生涯を涙と嘆きの祈りをもって過ごされました。十字架の痛みと苦しみを最後の最後まで甘んじてお受けになりました。そのことはイザヤ書の53章に語られています。3節からしばらく読んでいます。彼は蔑まれ、人々からぬくもろにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかしは私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。イエス様は、ご自分の苦しみによって私たちに平安をくださいました。ご自分の受けた傷によって私たちを癒してくださるのです。イエス様がくださる平安、それは世が与えるものとは全く違います。私たちの魂の奥深くに留まり、日々に深められていくものです。それは、どんなものによっても奪われることがありません。では、神様のくださる平安は私たちの魂の中だけに見出されるのでしょうか？いいえ、そうではありません。それは私たちの魂から溢れ出し、流れ出し、多くの人を潤し、世界を再び命に溢れたものにします。イザヤ書9章6節。イエス様のことがこう予言されています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イエス様はこの予言の通り、平和の君、王としてお生まれになりました。イエス様がお生まれになったとき、ユダヤはエドム人のヘロデ大王によって治められていました。ヘロデは ローマの元老院に取り入りました。まあ、いわば賄賂を送ってユダヤ王の地位を手に入れた人です。ローマもこのヘロデ王家を利用してユダヤを治めようとしたんですね。ユダヤはローマ帝国内で一つだけ宗教の違う頑固なユダヤ人を扱うためにですね、ワンクッションを置いたわけですね。で、イエス様は確かにダビデの血筋を継ぐ正当なユダヤの王です。しかしイエス様はこの世の王ではありません。またユダヤ人だけの王でもありません。イエス様は父なる神様から神の国の王として建てられたお方。神の国は全世界に及ぶものです。もしイエス様がこの世の王だけであったら、きっと十字架を避けたでしょう。ローマ帝国に代わる大帝国を築き上げたことでしょうね。弟子たちの中には、イエス様が天にお帰りになる時も、ユダヤの政治的な復興を願っていた者がいました。けれどもイエス様は、弟子たちに命じたのは、全世界に出て行って福音を伝えることであり、ユダヤを復興するということではありませんでした。平和の君であるイエス様は、この世の王のように軍隊で世界を征服するのではない。神の言葉で悪に征服され、罪に縛られ、死の恐怖におののいている人々を解放し、神様の愛のご支配へと人々を導かれるお方なんです。イエス様を十字架に追いやったのはユダヤの宗教指導者たちでした。パリサイ人、サドカイ人と呼ばれる人たちです。しかし彼らが拠り所としていました神殿はエルサレムもろとも紀元70年に破壊されました。そしてエルサレムを滅ぼしたローマ帝国もそれから400年、およそ紀元470年頃に滅びています。地上に永遠の国はありません。しかし神の国は永遠の国です。地上に完全に正義が支配する国はありません。しかし神の国は義の国です。地上に全く平和な国はありません。しかし神の国には平和が満ちています。神は平和の神。御国の王イエス様は平和の君だからです。この神の国の広がりが世界に平和を与えてきました。ジョワユ・ノエルという映画があります。ジョワユ・ノエルというのはフランス語でメリー・クリスマスという意味になります。そのタイトルの映画なんですが、これは第一次世界大戦の時にお互いに戦っていましたスコットランドとフランス兵士、それからドイツ兵士の彼らがですね、クリスマスイブに自主的に停戦して武器を捨てクリスマスを祝ったという、まあ、実際にあったことを映画にしたものです。人々の心にまかれた福音が人と人との間に兄弟愛を生み出し平和を作ったのです。世界は今国と国とが対立しています。現実に戦争が行われています。この世界に平和が打ち立てられるのは王の王、主の主であるイエス様がもう一度来られる時です。私たちはその時を待ち望んでいます。けれども待ち望むといっても今起こっている戦争や国と国との争いに何もしないで指を加えてぼんやり待っているわけではありません。ヤコブ 3-18 にこんな御言葉があります。義の実を結ばせる種は、平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。私たちは平和の福音、神様の言葉の種をまきながら、その時を待ちます。世界平和などというと、あまりに大きなことで、私たちは何もできないように思ってしまいます。とても平和を作るものにはなれないと感じます。しかし、 御言葉には命があります。時が良くても悪くても御言葉の種をまき続けるなら必ずそれは芽を出します。枝を伸ばします。葉を茂らせます。平和の実を結ぶのです。そのことを信じて御言葉の種をまき続け、平和を祈り求め続けたいと思います。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは平和の神です。あなたは御子を世に送り、御子イエス様は十字架によってあなたと人との間に平和を作ってくださいました。このシーズンにイエス様がくださる平安を受け、他の人々との間にも平和を持って生きることができるよう、私たちを助けてください。私たちを平和の道具として持ち、この世界に平和を与えてください。平和の君、イエス、キリストのお名前で祈ります。アーメン。